みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん、
小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ようやくこの日がやってまいりました。
いよいよ、ね、来ましたね。
はい、はい、日本時間の今晩から、
そうですね、8時ぐらいからですね、確か投票が始まって、6日翌日ですね、
はい、
出るか出ないか分かりませんけども、はい、
時は来ました。
時は来ましたね。
まさか、
はい、この日のためにね、
はい、うん、今日はいろいろね解説もいただこうと思いますけれど、はい、うんうん、イベントその他にも盛りだくさんで、
いや本当そうですよね。大統領選の2日後には FOMC も、はい、まあ、ありますし、うん、
忘れちゃいけない、
はい、で先週はね、あの日銀と小時計もあったりということで、うん、まだまだね忙しくなりそうな感じですが、はい、まあ、取り急ぎはね、あの大統領選に向けてなんですけど、女性初ですね。
女性初ですね、
はい、だし、トランプさんが勝つ と、130年ぶりの敗者復活大統領
敗者復活大統領っていうんですね。
復活大統領は130年ぶりらしいので、
いるんですね、130年前にね、はい、どなたか、
うん、なのでどちらが勝っても歴史的な日になる、戦いになるかなっていうところですよね。
で
ここに来てまたね、そのハリスさんがまた盛り返してきたでしょ。また拮抗してるんですよ、まあ、ハリスさんが、まあ、その 2,3 ヶ月前は討論会で結構優位に立って、はい、そこからちょっとハリスさんのいろんなものが出てきて、トランプさんが一気に行って、トランプトレードって1ヶ月ぐらい盛り上がって金利もどんどん上がるし、もうドル高が止まんないしみたいな感じだったんだけど、まあ、週末に来てまたハリスさんが盛り返してきてるらしいので、はい、どうなることやら、
本当にいよいよ蓋開けてみないとわからない状態がやってまいりましたよ。いろんな予想しつつ、
はい、
備えつつ、
そうです ね、はい、そんな話をちょっとできたらなと思います、
はい、そして番組の中盤では井出さんがご登場くださいますのでね、はい、ここでもいろんなお話を伺っていきたいと思います、はい、さあそれでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあそれではここからは現役為替ディーラー井口芳雄さんに相場の肝を伺っていきます。
はい、う
ん、
はい、
現在ドル円152円24銭から25銭あたりでの取引となっています。うん、今日はそうですね、50銭幅なので、うん、まあまあ動いてない部類に入るかもしれないですね、
うん、はい、まずは待ちたいんでしょうね。
はい、
あの清水さんから選挙グッズはハリさん優勢みたいですね。
あ、そうなんだ、
これってこと中国の工場を見に行ったんですかね
清水さん。
ねえ、そうか、
そっちが優位に立つってことでしたっけ、
うん、多分
そうですね、選挙グッズの売れ行きがいい方が勝ちやすいっていう、う
ん、
謎のアノマリーがありますね。謎アノマリーが
選挙グッズ売ってるんだ。
あるらしいですよ。去年、去年じゃないや、前回の、選挙グッズだと、なんか、バイデンさんとトランプさんだったら、うん、トランプさんがすごく売れてたらしいんですけど、うん、まさかの、バイデンさん、当選で。
4年前はアノマリーが崩れた、
ね、崩れましたね。
なるほどね。帽子とかね、うん、やっぱお土産にぴったりって感じがします
ね。まあ、ね、
この時期ね、この時期はね、
買うかな話題になりそうだし、
ね、そうそうそう、記念とか思っちゃいますけどね、はい、
でね、週末にね、ハリスさん優勢っていう報道が入って、うん、激戦州でちょっと盛り返してきてるっていう、ハリスさんの話が出た時に、月曜のオープンは下で始まりましたよね。
始まりましたね、
はい、うん、だからやっぱり結構分かりやすくて、トランプさんがドル高だし、うん、やっぱハリスさんがドル安がマーケットが見ている、うん、 世界なんですよね。それが、まあ、週末のこう下窓を見て、まあ、よく分かったかなっていうところでは、まあ、ありますので、そのあたりをちょっと、お話ししていきたいなと思うんですが、一旦その前に、先週日銀と、こういう時計 NFP があったので、一応ちょっと見てみたいと思います。
で、
まず、日銀に関しては特別、何ですかね、政策変更もなかったんで、お話しすることもないんですけども、記者会見で、円高に触れましたよね。
触れました。
はい。じゃあちょっとこの発言一覧を出していただいてもよろしいですかね。
はい。これですかね。
あ、これですね。はい。で、これ直近の、日本の当局者の発言なんですよね。まあ、加藤さんとか、赤澤さんとかからね、円安牽制発言があるんですけれども、やっぱり日銀の、上田さんが、おっしゃってたのが、円高に反応しました。時間的、これは利上げに対して時間的余裕があるのかっていう質問が結構飛んでたんですね。これ結構何人も同じ質問してて、やっぱりここが攻めどころだって記者たちも思っていたのか、時間的余裕があるのかの質問に対して、金融政策は毎回の会合で判断するんだということで、完全にこの時間的余裕があるのかっていうものは封印しましたね。
ね、
は
い、今後使わないって、いう意思表示が。
そうですね。はい。ほんのね、数週間前までみんなボードメンバーみんな一緒みんなでね揃って口を揃えてこの時間的余裕があるって言ってたのにもかかわらず、やっぱここに来て使われなくなったというのは、やっぱり円ドル円が高くなってるからね、153円とかになってるっていうのは、やっぱりそこは本来ね、日銀の総裁が意識するべきところではないんだろうけれども、やっぱりこれ意識した発言だったと思いますけどね。完全撤回しましたよね。当然なんていうんですかね、これで時間的余裕あるなんて言えばですね、もう円安にもまた駆け上がって会見中、円安イベントになっちゃったんで、
結局だから我々受け止める側が利上げまで余裕があるっていう、まだまだしないんだよっていうふうに受け止めちゃうじゃないですか。でもその後なんかあれって海外の状況、特にアメリカの経済の状況がどうなのかを見極めるために、余裕があるっていうような言い方
と、
はい、って言ってましたけど、
アメリカの成果、上田さん、
ね、
アメリカのせいか、
そこ別に見なくても大丈夫だったんじゃないのって、
なんかツッコミを、まあ、バランスを見てるってこと
ですよね。
はい、そうなんですよね。はい、というので、円高に触れたかなって、だからやっぱりある程度、この当局者の発言もそうですけど、この153円とか154円とかっていうのは、やっぱり嫌なラインになってきたんだろうなっていうのが伺えるところではありますかね。
そうすると150円見えますからね。
もしかしたら、じゃあ、利上げ年内にもみたいな考えが。
っていう空気は出しとかないとっていう感じだったんですよね。
三村さんの出番ないかったですね。
なかった。残念。でもなんかここまでみたいにぐっと買っていきにくくはなったかもしれないですね。
まあそうですね。どんどん攻め込むような材料は上田さんもくれなかったなっていうところで、はい、まあかなりディフェンシブでしたね。はい。で、あと気になるところで言うと、玉木さんも結構、言うんだなみたいなのはありましたね。国民民主代表の、玉木さんもね、半年、少なくとも半年は利上げすべきではないと、今ね、結構キープレイヤーの玉木さんとはこんなお話をしてました。
これなんで半年なんでしたっけ？なんか参院選がなんかあるんでしたっけ？
参院選は来年ですよね。
だから半年の根拠がよくわからない。
私もわかりません。
私もわかりませんが、やっぱり玉木さんはやっぱり、高市さんに近い考え方というか、とにかく、もともと言ってたので、別にこれが不思議ではないんですけど、こんなに注目された時に言っちゃうと、結構、反応しちゃうんじゃないかなっていうのは、ある。
玉木さんってもともと財務省の人ですよね。
はい。
ハーバード大学、
そうですね、
東大ハーバード、やっぱそのラインじゃないと
日銀って、仲間って言えばね、仲間なんだよね。
ね、だから来年の春闘をまた見てっていうことかもしれないですね。
そうですね、賃上げしないとっていうのがやっぱり玉木さんの、公約でもある
んですね。そこなんですね。
でもなんか最近あれですよね、玉木さんの発言がめちゃくちゃ目立ってるような気がしますよね。
いや、これだってね、与党の政策にもすごい影響を与えてきますし、今回まだだってね、首相の指名選挙まだありますから、
そうですね、
可能性あります
もんね。来週か、来週
の頭に
ありますからね。
いや、本当に注目度が高くて、 まあ、株にとっても悪くないかなってやっぱ玉木さんを見ると思いますよね。株価は
まあ、フレンドリー、我々に対してフレンドリーなような、ね、政策がなんかね、やっぱり出てきましたね、
まあ、金融マーケットにとってはってことですね。
そうですね、あと国民生活にとってもみたいなね、ところ出てきますからね。
まあ、でもあと、ね、財源はとかいろいろまああるんですけどもはい、こんな感じで、はい、まあ、日銀は上田さんの発言で、まあ円高になりましたというところと、もう一個週末にですね、NFP 雇用統計がありましたので、はい、数字だけ、見ておきましょう。結構、はい、なんて言うんでしょうね、ドラスティックというか結構な
あの
びっくりしましたね。
いや、これ本当に見間違えました最初なんか市場予想で11万人とかって言ってて、うんうん、あ、結果出て12万人かなんだって思って見てたら、うん、
そうそう、点に
点が入ってるって思わずちょっと話してみるあれ
入ってるみたいな、
いや、見えてるのかな、見えてないのかな、
もしくは速報が間違えてるのかと一瞬疑いました
そんな感じでしたよ、多くの人が多分 ね、うん、そんな感じだったと思いますけど、
そうですね、びっくりしましたね。でもね、うん、1.2 っていうことで、で、あの恒例のって言っていいのか分かんないですけど、9月8月分が下方修正されて、うん、8月なんて半分になっちゃってるしなと思いながら、
だから前回は強い数字が発表されて、うん、まあ、で、はい、増額修正もありで、はい、で今月こんなんですよ、
ま、た何を信じていいのやらですよねはい、で、そうですね、これマーケット、まあ、どうなったかっていうと、まあ、ハリケーンの影響だとかストライキの影響とかがあったんで、うん、今回のなんか雇用統計はまあノーカウントみたいなね、なかったことにしようみたいな、そんな値動き、値動きでもね、
値動き分かりづらい、はい、誰がこれ取れるんだって話ですよね、うん、
はい、結局だから最初の反応としてはドル売りの方で反応して、はい、
当然そうですよね、ドル売りになると思うんで、はい、あの発表直後は当然その AI とかアルゴリズムがセットされているので、悪い数字にもまあ反応するわけでパッパーって下がるんですけど、そこからすぐ買い戻し入って、行ってこいからさらに上まで行きましたからね。
さらに上って怖いですよね。
行きましてね、当然その半分ぐらい戻ったところでショートする人も多いし、まあ全戻しでさらにショートする人も多いでしょうから、あのかなりきつかったと思いますね。
なんでなんでって売ってる人たち、
そうなんですよね、頭で考えるのと見てるものが
なんか材料出てるんじゃないの、
一致しないっていう、
そう探しまくりますよね、
だからやっぱりこういう時って大負けする時ってやっぱこういう相場の時なんですよね。
ですよね、
はい、1.2 万人だったら、ね、ショートしたくなりますよね。
ですよね、
はい、というところで、まあ、まああったわけなんですけど、でも個人的に言うとこれ結構本来もうちょっと重要視されるべきだと思うんですよね、うん、あのハリケーンの影響があったとはいえ、でハリケーンの影響があったから11万人だったわけじゃないですか、はい、
ね、そうです、予想でね、
予想で、まあ、予想はまあ低いね、はい、そこからさらに10万人悪くて、うん、あの下方修正も、はい、これを見る限りだと相当悪いなって思ったりはしてるんですけど、あのまあ大統領選もあるし、一旦はなかったことにしてみたいな空気なのか分かんないですけど、これ後でじりじり聞いてくるかもしれないですね。
そうでした、今後のだから雇用統計にすごく、うん、注目度がねまたさらに上がったかなって感じがね、うん、ありますよね。
あると思います、
は
い、
特に次回ですよね、
次回、
うん、どうなるか、
そうなんですよね、
で次回はねもうあのね言い訳できないですからね、ストライキも
ハリケーンの影響はまあまあ、ね、
もうちょっとまだあるのか、
うん、ストもまだやってるところがあるん
で、戻りきらないとか
ホテル系とか結構やってるので、なるほど、どうなのかってところでしょうね、ただあの失業率が変わらなかったっていうのは大きかったかもしれないですね。
今なんかその NFP っていう雇用者数の変化がブレが激しいので、まあ、失業率見ていきましょうっていう雰囲気も実はありますよね、うん、
はい、
うん、
あれだとだからレイオフとかがされてないんだなっていう結果が失業率になるんだと思うので、はい、はい、
まあ、ちょっと失業率が変わってなかったっていうのもまあ戻った、うん、要因なのかもしれないですね。
落ち着いたのかもしれません、ね、あ、失業率変わってないじゃんみたいな、
参加者多かったんですか、大統領選で前控えてその参加者少なくなってるってのはないんですか、
トレーダーのですか、うん、いやでもそれはないんじゃないですかね、
はい、
待ち構えてる人多かったと思うので、こういう時計こういう時計でビッグイベントになるので、まあ多少その手控えたいという動きは、まあ、金曜日なんであったかもしれないっちゃあったかもしれない ですけれども、短期のトレーダーはそこをそんなに気にしないので、ガンガン攻めてくるので、うん、ちょっとあの意外にも戻っちゃったなとい う, う印象では、まあ、ありますけどね、はい、
やっぱりちょっとその先にある、うん、短い未来にある大統領選挙だったり、うん、FOMC みたいなものが、
う
ん
そうですね、
やっぱり視野に入ってたのか、うんうん、あるかもしれない
ですね、ま
あ、
そうだからやっぱりトレンドは作れないだろうなって思ってはいたんですよ、うんうん、だからまあ一方向に行ったところは逆張りなのかなってイメージはあったんですけど、はい、あまりにも悪かったから逆張りもそんなに踏み込めずねっていう感じにはなってしまいましたけどね。
トレンドは作れるか作れないかっていうのがやっぱ重要なんですね。
そうですね、トレンドは多分作れないと思ったんですよね。ポジションは多分整理するだろうし、雇用統計も短期で儲かった人とかそのトレンドを追随するような、大統領選があるからね、うん、無理だと思っていたんだけど、ここまで明確に戻るっていうのはちょっとびっくりしましたね。
もしですけど大統領選がなかったとしたならば、はい、ちょっとトレンド出た可能性っていうのもね、
そうですね、
否定できないですもんね。
そうですね、だって今ねマーケットの、まあ、その米大統領選を、まあ、別にすればですね、あの利上げペースっていうのがまあ、今メインシナリオメインイベントになってきてるわけで、雇用統計の数値ってもっとね注目されるはずだったのになっていう、はい、全部大統領選がかき消したかもしれませんね。
そうですね、うん、いよいよその大統領選挙の日を迎えてということになりますので、はいはいはい、来週にはまあ大方
そうですね、
結果はね
来週まだなんかゴニョゴニョしてたら結構大変ですよね。まだ決まってないとかって言って、今まだ裁判中ですとか言って、
ね、そうですね、そう
だ
ね、
不正だなみたいなことね、
すっきりしない
すっきりしないっていう可能性もね過去の歴史からはありますので、はい、
また後ほど伺っていきたいと思います。はい、この後お知らせを挟んでゲスト日清基礎研究所の井出さんお迎えします。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト日清基礎研究所金融研究部主席研究員自負チーフ株式ストラテジスト井出慎吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや今日なんかちゃんと紹介しようかなと思ったら思いのほかたくさんの肩書きがあったなと思って
なんか
リズムが取れないっていう感じでした。失礼いたしました。
コメントに井出ちゃんやって書いてくれてる、はい、
井出ちゃんや、そうです、井出ちゃんでいいのかもしれませんけど、はい、ということで井出ちゃんをお迎えしてコーナー進めていきたいと思いますが、まあ大統領選挙話しないわけにもいきませんので、
いや、はい、話しても意味ないんじゃないかと思う。まあ、
そうなんですけどね。
そういうわけにもいかないですからね。
さらっと軽く。
いやいいですよ。はい、なんか個人的にはトランプさんが勝つんじゃないかなっていう気はしてますけどね。
あ、そうですか。
1ヶ月前にここですごい治安が悪くなってるんだって話したじゃないですか。はい、で知り合いの人がもうトランプに投票してきたって言ってたって。確かにね、さっき井口さんのお話にあったように直近またハリスさんがちょっと盛り返してますけど、うん、はい、あのね、これなんかね10月下旬時点の情報なんですけど、
10月下旬、はい、うん、
ペンシルベニア州激戦州の中の一つ、うん、でしかも、選挙人が一番多いところですね、うん、10人でね、
うん、ここが左右するわけでしょ、うん、
最終的に決める大統領選を決めるとまで言われてるじゃないですか、はい、うん、で支持率自体はものすごい拮抗してますでしょ、うん、もうポイント差 0.数ポイントとかって、ね、でもペンシルベニア州の有権者のうちまだね 5% ぐらいの人はどっちに投票するか決めてないんですって、
迷ってるんですか、まだ
浮動票が 5% あるわけよ、うんうんうん、で支持率 0. 数ポイント差だから結局のとこその 5% の人たちがどっちに投票するかで、
うん、ガラッと変わってきますよね。
今後の先4年間の世界を決めると言っても過言じゃないかもしれないですよね。
いや大統領選挙ってもう1年以上にわたってずっとやられてきたわけじゃないですか、うん、まだ決めてないんですね 5% の人ね。
決めてないっていうか、まあ、悩んでるんでしょうね、うん、
まあそりゃ左右しますからね、
うんうん、自分の生活にも直結しかねないですしね、うんうん
でもこの 5% の人たちも割れるっていう可能性あるんですよね。
そうですねもちろんね 2.5 ずつになったらね
大変だ
まあそんな現状もありますけどトランプさんじゃないかと
のような気がするんですよねなんとなくね。
井出さん前トランプトレードが始まる前にもトランプさんなんじゃないかっておっしゃってた、うん、
ってます
そのまだハリスさんが有利な時にね、うん、おっしゃってた記憶してるんですけど、
うんうん、なんか今回はずっと僕トランプ言ってる気がします、うん、別にトランプ信奉者でもなんでもないですよ投票権ももちろん持ってないですし
いやだって日本 の, あの衆院選のお話しした時も、はいはい、まさかね与党が負けるなんて大半なんてないでしょって言ったら、うんうん、いや分かりませんよってね一言ね釘刺されましたから、
ね、あれはさ、うん、でも日本の衆議院選挙はさやっぱ最後の最後で2000万円問題やっちゃったのか僕はもうあれ致命傷になったと思うんですよね、うんうん、
びっくりですよ、う
ん、老後2000万円問題で国民はみんな怒ってるのにさ
本当ですよ
裏金2000万円問題やっちゃったんだもんね自ら、
そういうことやってる場合じゃないんですから、うん、
でしかもあの時の森山さんの説明って言い訳にすらなってないですよね、うんヘリクツにすらなってないですよね。まあまあ終わった話だからいいとして、
ね、ということはじゃあもしかしたらトランプさんかもしれない、うん、そしてイコールトリプルレッド的なね
そこが鍵だと思うんですよ、うん
はい
うん、だから仮にトランプさんが大統領になるとしましょう、
しましょう
家庭の話ですけど、はい、家庭でね、下院を上院は多分共和党って言われてますよね、うんうん、だから下院が民主党だった時に、はい、トランプさんやっぱ減税延長って恒久化ってしづらくなると思うんですね、うん、予算決めるの下院じゃないですか、うんうん
はい
ね、だからあんまりこうマーケットにもプラスに作用しないかもしれないですよね、うんうん大統領選だけじゃなくて議会選挙も見ましょうねって言われてるのはそういうことですよね、うんはいうん、だからまあ少なくとももうこれまでトランプトレードでだいぶ株価も上がってきました。先週あたりもナスダックなんか史上最高値更新とかやって、はいまあ、確かにNVIDIAの業績とかいいですけど、うん、ちょっともう折り込み過ぎてる可能性ありますんでね、
うんうん、
トランプ当選っていうことになって仮にトリプルレッドになったとしても一旦株価は一休みとかいうこともありえますよね、うんうん、この市場の反応だけは本当に読めないですから、
ご祝儀で上がるのか、いや金利高くなるから耐えられないって人もいるだろうから株が下がるっていうそういうシナリオもあるだろうし、
そうなんですよね。あとはやっぱトランプが勝ったらインフレになるって言われてるじゃないですか、まあまあ、確かに理屈から考えたらインフレなんですよね。関税を引き上げる、うん、それから減税をやる、さらに移民を制限する、うん、なんだろう追い出すぐらいのことやってますよね、うん、移民が減れば、人手不足になりますから、うん、アメリカの企業は賃上げしなきゃいけない、うん、賃上げした分価格転嫁しなきゃいけない、うん、だそういう意味でもやっぱりインフレ要因なんですよ。そう考えるとトランプが当選したらもしくはトリプルレッドになったらこれ間違いなくインフレだよねって考えたくなるんですけど、うんうん、じゃあ8年前どうだったかっていうとインフレになってないんですよ、
は
い、アメリカの CPI ね 2% 台ちょっと上がったんだけども 3% 超えたこと一回もないですよ。
うん確かにそうですよね、
うん、トランプ1期目の時何やったかって言ったら関税かけたでしょ、追加関税いっぱいかけたでしょ、それから大型減税導入したでしょ、はい、今回よりもはるかにインパクトのある減税しましたよね、うん、で移民制限したじゃないですか、うん、メキシコとの間に壁作りましたよね、実際作ったじゃないですか、うんはい、それでもほとんどインフレになってないんですよ。
なるほど、
だからね頭で考えてる通りになるかどうか、マーケットはもちろんですけど経済だって頭で考えた通りになるとは限らないんですよね。
アメリカの好景気はでもあのトランプ時代から始まってはいましたよね。
そうですよね。そうでしたっけ。
そうだったと記憶はしてるんですけどね。
ちょっともう昨日のお昼ご飯すら思い出せないんで。
思い出して。
でも景気がすごく悪化したっていう記憶はないんですね。やっぱりトランプさんのところからスタートして好景気って続いたようなイメージが。
うん、そうですかね。まあおしなべてよかったんですかね。うんうん
まあ、もちろんコロナもねあったりもしましたから。
う
ん、
あそうかそうか。
はい、そうなんですよね。
それがノイズになってますよね。
そうなんですよね。うん
そうですよ、ね、だから分かんないよそもそもいいです、ね、さっき井口さんもおっしゃってたけどすぐ決まるわけないですよね今回の選挙、ね
うん、なんかグズグズしそうですね、
いやね本当に
4年前は何日間か引っ張ったんでしたっけ
4年前5日
5日間、
まあ、トランプさんが認めないとか言ってちょうど裁判にはなったんですけど5日では決着したんですけど、ね、今回もトランプさんが
暴れるかもしれない
暴れるかもしれないしなんかさっきもちょっと司会室話したんですけど勝手に勝利宣言したりとか、ね、誰も言ってないのに
ツイートしそう
勝ったって言いそうだな
自ら
自ら
ありそうですね、
うん
まあ、でもどっちになるかによってもね日本企業の業績あと日本の景気には、うんまあ、ある程度の影響はね、これはあるとは思うので、はい、しっかり見ていかなきゃいけないかなと、
うん
はい、こんな感じでいいですか大統領選挙は
ハリスさんが大統領になったらさ、
はい、どうなります
いや僕世界秩序が乱れると思ってるんですよね
それはなぜ
ハリスさんだったら、うん世界中から貯められちゃうじゃない例えばプーチンとか習近平キム・ジョンウンなんならネタニヤフにも舐められますよねハリスだったら、 だから秩序が乱れるっていうのは、まあ、言い換えれば西側諸国が弱体化する可能性ありますよねそれがいいことか悪いことかまた別ですよグローバルサウスとかねアフリカ諸国新興国が力をつけるって考えればいいこととも言えるんだけども、まあ、日本にとっては厳しいことになりそうですよね
こういう時期だからこそのなんか圧倒的ななんていうのパワーのある大統領が求められるっていうのはなんとなくわかる気が
しますね、うん、トランプだったらにらみ聞かせますからねプーチンだってうかつなことはできないじゃないですか、
うんうん、まあなんかなんとなくねどっかではうまくやりながらそれでもちゃんとねなんかね、
うん、
回していくっていう力はありそうですよね、
うん、と思いますよハリスさんに外交できるとは思えないですよね
トランプさんビジネスマンですしね
そうそうそうそう
そうそういうところのしたたかさみたいなもの、ね、
そうですそうですトランプさんのやり方ってディールですよねまさにね、うん、高いボール投げて、うん、到底相手が飲めないようなの、うん、で少しずつ譲歩していって、うん引き出したって言って、俺は勝ったんだっていうやり方するじゃないですか。
まさにビジネスマン、
うん。ハリスさんそういうやり方とはできないですね。
そうですね。うん、まだまだね。
石破には舐められないよって。そうでしょうね。僕もそう思います。まあまあ石破さんが総理大臣継続するかどうかまだね。
そうですよ。まだわからない。
透明ですけどね。まあおそらくそうなるんじゃないかなっていう感じがしますけど、でも野党がもしまとまったらね、
はい、分からない
野田さんになるとか玉木さんになるっていう可能性もまだないわけじゃないですからね。
ないわけじゃないですね。
確かに何かメローニさんみたいにネタニヤフさんにガツンって言えればいいですけどね。
難しいでしょうね。
確かにね。はい。さあということでこれはもう結果待ちということになるわけですけれど、はいはい、日本の企業の決算も続々出てまして、はいまあ、まだまだ序盤という感じではありますけれどどうですかここまで見ていただいて情報修正あり
悪くないと思いますよ、うんまあ、報道ベースではね上半期、減益が多かったとか日経新聞なんかもね伝えてますけども、うん
はい
まあ、上半期の実績っていうより僕はもう通期見通しの方を重視してましてね、
はい、
先週までに発表された2月3月決算、うんでクイックコンセンサスがある会社341社を集計してきました、はいはい、純利益の予想増益率がプラスの
5.0%、
うん、3ヶ月前より少し上振れしてますね、
うん
うんうん、会社予想ベースだと相変わらず微減なんですよマイナス、うん、マイナス 0.8% 予想なんですけど、はいまあ、会社予想はまだ保守的でしょうから、
うん
うんでだからこの341社って割合でいうとまだ半分満たないんですよね、
はい、まだまだですね
これから佳境ですからね、
うん、はい出てきますよ、うん、今週もいっぱい出てきますからね
いっぱい出てきますよ ね, すねあれトヨタって明日でしたっけ
はい
そうですよ ね, そ う, すね、そういった主要企業これからですから まだプラス 5.0% よりも、まあ、多分もう少し上行くのかなっていう気はしていますけどね。
そうですね、前回のだから決算出た時よりは為替がまたね少しね円安方向に動いてるっていうのもありますからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうですよね、
若干ね、
はい、若干あると思いますので、
うん、そうから、あと業種セクター別で言うとね、うん、
はい、
予想増益率が高いところが医薬品、
医薬品、
うん、はい、83% 増益ですと、予想ベースですよ、
うんほううん、
あと化学、化学ですね、
はい、
56%、
うん、
金属製品 52%、
うん、大きいですね、
すごいですよ、うん、から倉庫運輸関連が 29%、
うん、はい、
海運が 27% 増益予想とかなりの増益が見込まれてますね、
うん、
逆に厳しそうなところが、
はい、
鉄鋼、
鉄鋼、はい、
マイナス 13%、
うん、
空運マイナス 10%、
うん、
精密機器マイナス 9%、
うん、
このあたりが厳しそうだと、
うんうん、
まあ、鉄鋼なんかはね中国が安売り、
はい、デフレの輸出、
そうそう、まだまだね、デフレ輸出してますからね、
はい、厳しいものは厳しいですけどね、
はい、
ただこれあれですね、化学とか金属とか、
はい、
でやっぱりこれ景気が悪くないよっていうことの表れ、
うん、おそらくそういうことなんでしょうね、まあ、原材料価格が、うん、去年よりも少し下がったっていうのもあるでしょうし、
はい、
なんだかんだ言ってアメリカ中心に景気がこじっかりしてるということなんだと思います。あとやっぱり、ね、この辺のセクターって日本の技術力が高いんですよね、すごい高いんですよ、特に素材関連って技術力すごい高くて、特許もたくさん価値のあるもの持ってますしね、そういったところで、まあ、いわゆる稼ぐ力があるっていうことなんでしょう。もちろん円安の恩恵もあるでしょうけどもね、
はい、そうですね、日本企業本当なんかいろんな辛い場面耐えてきて、本当に稼ぐ力はしっかりついてるなって感じはしますよね、
だいぶ力つけてきたと思います、
はい、
だから例えば、自動車なんかでいうとね、僕がなんとなくイメージしてるのは、いつまでも完成車にこだわってると厳しいから、
はい、
ちょっと寂しいけど一層部品メーカー、世界の部品メーカーに黒子役にね、徹するとかね、
電池とかね、
あ、そうそうそうそう、だからそれブレーキシステムとかエアバッグとか、
はい、
すごいじゃないですか。あ、僕ねこの連休母親を連れてちょっと山陰の方に行ってたんですよ、うん、でレンタカー借りたら、うん、日本車だったんですけど、うん、2年前ぐらいのやつ、はい、すごいのね、今夜道走ってると自動的にハイビームにしてくれるのね、
で自動になって、そうですね、
山道とか走ってると、はい、で対向車が来るとちゃんと普通のビームに戻してくれてとか、
昔カチカチ
自分でやったじゃないですか。
そうそうやりましたよ、
その感覚ですよ、カチカチ
で対向車に叱られたりとか、
は
い、
すごいですね。で黄色信号で交差点入っちゃってんですけど、何回か、
うんうん、
信号無視ではないですよ、
うんうん、まだ黄色でね、
そうしたら車がねちゃんとねピッピッピッって教えてくれるんです。
いや今そうですね、
それすごいです、
うんうん、危ないよって教えてくれる。
白い線とか踏んじゃったらもうビ
ビッすぐ教えてくれ
ます、ね、はい、そうなんですよ、
うんうん、
一体何事が起こったかと思ってビビりますけど、
そういう日本車の技術とか、まあ、ホスピタリティって言ってもいいかもしれないです、はい、ものすごい技術だなと思って、
まあ、そうですよね、うん、はい、やりすぎ感もあるとか
海外でそれが必要とされるかどうかですよね。
まあね、
でも技術力はありますよ、うん、ね、そういうのを作れるってことで、
ああいう発想自体海外にはないじゃないですか。
ないでしょ
う、ね、海外で受けるかどうか、受けないかな、いや受けると思いますけど、
ね、いやそういうのがスタンダードな時代になってくるはずですよ、
う
ん、もう、
うん、そうですね、
自動運転だったら必要なんでしょうね、うん、
カチカチ自分でやる方がいいってコメントありますよ、
ね、気持ちは分からなくないですか、ね、
よく分かります。マニュアル車って今でも運転すると楽しいですよね、
楽しいです、楽しいです、
それはそれで、
ね、走りやすい、ね、マニュアルなんてもうでも売ってないんじゃないですか。
売ってます、売ってます、
売ってるんですね、
売ってます、一定数なんかファンがいるんで、
まあそうか、
まあ、全部の車かどうか分かりませんけどね、
ね、
はい、最後にもう井出さんの出番ももう
あとちょっと、
はい、まあ、延長戦も、はい、出ていただくんですけど、はい、東証が今日から、
あ、ね、
はい、取引時間が長くなりまして、はい、15時30分まで今日もやってたと思いますが、
うん、 まあ、30分延長で市場が活性化するかって言ったらそれはほとんどないと思うんですよね。いやお二人が
はてなはてな、私もはてなはてな
あ、そうなんですね、
ほとんどないですね。
取引機会が増えて嬉しいのかなと思ってたんですけど、そうでもないんですね。
そうでもないでしょうね。まあ、強いて言えばヨーロッパの人が今までより30分早起きしなくていいぐらいだ。
ああ、そうか、参入しやすくなる
よ。そうですね。
でもまあ参入してくるかどうかっていうのもまたよくわかりません
あとは決算発表を午後3時のまま買えないっていう企業がいくつかあって、うん、でそれらの企業って今までは取引終了後の決算発表だったんで、うん、ニューヨーク市場で株価が動いてた、出来高がニューヨークに行ってたんですよね、はい、でそれを東京に呼び戻すことができる、うん、そういう意味では多少の活性化は期待できるんだと思います。
でもなんとなくね、その数字だけ見て、うん、うわってなんとなくね、動いちゃったりするじゃないですか、
う
んうん、今 AI とかで、
そうですね、
それが、ね、うん、ちゃんとした判断なのかどうなのかというのはちょっとね悩ましいですけど、まあ、マイナス面ばっかり言ってますよね、うん、そうね、ダメね。
でも確かになんか雇用統計みたいになっちゃうのは株価にとって良くないなっていう気もしないでもないですよね。微妙なところ、
まあ微妙なところですね。僕はね、もともとは取引時間外に発表すべきだっていう 派なんですよ。
派閥があるんですよ。
派閥ってことじゃない。デイトレの人みたいにね、うん、専業の投資家の人だったらもう時間中でいいんでしょうけれども、うん、一般の投資家は例えば昼間お客さんのとこで商談してましたとか、うん、なんかね、仕事してました、育児してましたっていう間に株価がわーって動いちゃったら、うんうんうん、ちょっと嫌なんじゃないかなと思って。まあ長期投資の人はそんなことどうでもいいんでしょうけど、うんうん、短期的にね取引したい人にとっては迷惑なのかなと僕は思うんですよね。
決算短信だってあれ結構読み込むのに時間かかりますからね。
うん、ね、そこは AI で、
それ AI で反応すると怖いんですけど、
ね、AI まさみで
引けなりとかやりづらくなるね。引けなりとか、
そうです、
引けになりゆきとかでオーダー出す人っているんじゃないですか。
もちろんいっぱいいますよ。あのそれがね、だから今回のクロージングオークション、
はい、導入して
オークションですよね、
うん、オークションです。はい、
オーディションって言っちゃう、時々間違えてオーディションして
どうする、オーディション誰がみんな選ばれちゃう
新しいそのオーダーシステムがある
んですか。そうなんですよ、導入されてるんですよ、ね、
ザラバは3時25分で一旦終わりなんですよ、うんうん、
なるほど。
3時25分から3時半までの間は寄り付きと同じように注文をまとめて約定させるんですよね、うんうん、でね、そのパッシブファンド、インデックスファンドなんかはできるだけ終わり値に近い値段で取引したいんですよ、うんうん、終わり値ぴったりでできることなら取引したいんです、うんうん、ただ、今までだとザラバーでいきなり3時で黒おしまいだったから、うん、締め切り直前に大型の注文を入れて株価を操作することもできちゃったんですよ、うん、
な
る
ほど、ピョンってね、うん、動いたりね、
陸上、うん、実際そういうこともありましたよね、うん、でなので運用会社はその疑惑を持たれたくないので、うん、例えばね、ある運用会社は2時45分以降は注文を出してはいけないっていう社内規定を設けてたりとかね、うんうんうん、そういう疑惑になるとほら新聞の一面載っちゃうじゃないですか、
まあ、そうですよね、うん、はい、それを避けるグレーな感じになりますからね、
うん、そうだ、ファンドマネージャー、パッシブファンドのファンドマネージャーにとってはクロージングオークションでもう正々堂々と終わり値取引ができるようになるっていうのはメリットでもあると思うんですね、うんうんうん、
ね、はい、まあ、メリットもデメリットもありつつということで、はい、また延長戦でも、はい、井出さんに加わっていただこうと思います、はい、一旦ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
ここからは投資戦略考えていきます。
はい、はい、ではちょっと時間もないんで大統領選の話ちょっとしていきましょうかね。はい、大統領選、大統領選これか。はい、まあね、わからないっちゃわからないんですけども見ていきましょうか。
数字が一緒、
はいはい、そう数字が一緒です。まあ、今更ね、あの政策の話はまあいいとして、下の段ですね、これ毎週話しているところではあるんですけど、これ最新の、各種の調査会社、まあたくさんありますけど、その調査会社の、たくさんある調査会社の平均を出しているものになりまして、11月4日時点アメリカ時間なので、最新です、
うん、
はい、でハリス候補が、48.5、トランプ候補が 48.5 ということで、まあ、これ全米の支持率ですね、すべてのアメリカ人の支持率は今同率ということになってます。これ、まあ、ヒストリーで見ると、ハリスさんが 2% ぐらいねずっと勝ってたんですけど、はい、あれよあれよという間にトランプさんが逆転したんですよ。
逆転して、
で先週 0.2%トランプさんが勝っていて、激戦州も全部トランプさんが勝ってたんですけど、はい、ここに来て、ハリスさんが追いついて同率になってきて、激戦州もちょっとハリスさんちょっと何個か取ってきたよっていうことで、
そっちもじゃあちょっとずつ追い上げてきて、ちょっとずつ
今追い上げているっていうのが今の状況ということになります。
まだわからん。
で、どうしようかな。じゃあちょっとその下に行くと、激戦州ってのはまあ何ですかってことなんですけど、まあ7州が今回の激戦州、まあ毎年そうなんですけどね、ネバダ、アリゾナ、ウィスコンシン、ミシガン、ペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージアで、このまあ7つがどうなるかっていうところが、まあ勝負の分かれ目ということになるわけなんですけれども、はい、もし激戦州を除くと今どうなってるかっていうと、今の予想でいくとハリスさんが226で、トランプが219ということで、若干ハリスさんが、リードしているというところ。
そうですね。それでもまあまあ差はね、うん、まあまあ、小さいですけどね。
小さいですけれども、で、まあ、まあ、とはいえこのスイングステートで勝たないと意味がないので、うん、このスイングステートじゃあ今どうなっているのかでいうと、うん、こんな感じになってまして、
はい、
うん、この赤いのと青いのでちょっと分けてるんですけど、赤がトランプさんで、青がハリスさんっていうことで、これ上から、選挙人の多い順に並べていまして、まあ、一番さっきもね話ありましたけど、ペンシル、ベニアが19人ということで、まあ、一番あのみんなが力を入れているところの州がペンシルベニアなんですけど、ここが 0.2% の差ですね。
そうですね。
もうないもの当然で、うん、さっき井出さんの話だと 5% がまだ、考えているというか悩んでいる。で、まさにこれが、どっちに転ぶかっていうのは結構大きいポイントなんでしょうね。うん、
続いてノースカロライナとジョージアも人数多いんですけど、はい、やっぱりトランプ、
こっちはトランプさんですね、
うん、ということですからね。
ただやっぱりこれハリスさんがちょっと追い上げてるっていうところが、はい、これ1週間前まではあの トランプ一色だったので、
うん、
はい、あのこのような形になってきてますので、まだまあやっぱり分かんないですよね、うん、あんまりこう先入観を持っていくと、うん、今までこの世論調査にはね幾度となく裏切られてきましたので、
はい、確かにそうですね、うん、
なのでこのあたりは、さっきあのなんかねコメント見てたんですよ。そしたらね、はい、なんかちょっとどなたか忘れちゃったけど、北玉を打つみたいなこと言ってたんですけど、
うん、
まあそれだなと思って、結局やっぱここをね票読みして、まあ、当然トランプさん有利だからどうのこうのっていうのもまあもちろんそうなんですけど、あの北玉を打つっていうのが一番なんかあのしっくりきたなっていう、うん、思いましたんで、ね、明日は北玉を打とうかなと思って
、はい、そうですね、あ
どっちかにこう傾くんじゃなくても、
そうそうそう、
なん
かこういいコースかなとかそうじゃなくて、はい、北玉を打つっていうね、うん、それがいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、は
い、
ピュアな感じで迎えましょうよ、
うん、はい、
その結果を、
その結果をね、明日、明日決まるかどうか分かんないですけど、
すっきり決まらない可能性もね、はい、高いと思いますけど、
は
い、
時間はもうないですか、まだある、
もう終わっちゃいます。もう、はい、まだ延長戦があります。
延長戦
があります
。延長戦でね、ちょっと過去とかスケジュールちょっと振り返っておきましょう、うん、そのスケジュール結構大事になってくると思うので、はいはい、
延長戦も引き続きご覧になっていただきたいと思います、はい、
ぜひ延長戦もよろしくお願いします。
この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね。